します。神様、あなたの霊の力によって、弟子たちが教会となり、主イエス・キリストの福音の言葉を語り始めました。同じあなたの霊の働きに預かった者たちが、その言葉を信じ、キリストにある神様の愛を求めて生き始めました。私たちも今同じ神様の霊に生かされています。いや、私たちばかりではありません。まだあなたのことを知らない人々、主イエス・キリストが私たちにもたらしてくださった神の愛の言葉をまだ耳にしたことのない人、多くの人々に神様、あなたは働きかけておられます。私たちの思いも想像も超えて大きく働く神様の霊の働きに、私たちはただただ驚くばかりです。神様、あなたの手はとどまるところを知らず伸ばされ、神様、あなたの愛の言葉はどこまでも限りなく、まさに愛の言葉として響き続けています。ですから私たちは今日もあなたを賛美します。あなたに祈ります。あなたを呼び求めます。私たちの心の中で、あるいは私たちの外から響く全ての声が今沈黙しますように。神様、私たちをあなたの愛から引き離そうとする誘惑がたくさんあります。神様なしでやっていった方がいいのではないかと思い込んでしまうようなことが私たちには起こります。どうぞ一心に神様、あなたに向かわせてください。今どうか全ての声が沈黙をして、主イエス・キリストの言葉だけが響きますように。私たちをキリストの福音の言葉によって新しくしてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は旧約聖書創世記第2章4節後半から9節までを朗読いたします。創世記第2章4節の後半から9節まで、今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。主なる神が地と天を作られた時、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。しかし水が地下から湧き出て土の表をすべて潤した。主なる神は土の塵で人を形作り、その腹に命の息を吹き入れられた。 人はこうして生きるものとなった。主なる神は東の方に、東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせ、また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。1976年の5月の23日に私たち相模野教会の前身である栗原伝道所の開所記念礼拝が捧げられました。この年の2月にもうすでに最初の礼拝を捧げ、日曜日の礼拝はそれから続けられていたようですけれども、この5月の23日に開所記念礼拝捧げられた。教会の最初の歴史は浜崎隆先生とそのご家族だけが礼拝の出席者でいらしたそうです。それから45年間私たちの教会は神様を礼拝し、主イエスキリストの福音を述べ伝えていきました。教会の歴史の中でもこの1年半というのは一つの大きな危機の時期であったと思います。この場所での礼拝堂での礼拝をちょうど1年前私たちは一時期中断をしなければならなくなりました。私の知っている限りこの45年間の歴史の中でそういうことというのは他にはなかったのではないかと思います。しかし私たちは時が良くても悪くても神様を礼拝します。たとえどのような形であったとしても私たちは神様を礼拝します。テクノロジーを使うことができるならばそれを使うし、あのような集まることもできないという状況であればそれぞれの場所で神を礼拝する。どのような形であったとしても私たちは神様を礼拝します。そして時が良くても悪くても私たちはキリストの福音を述べ伝えます。今日はペンテコステの日曜日です。毎年のペンテコステ、この日に相模野教会の創立記念礼拝として私たちは覚えている。それが今年はちょうど5月23日が日曜日の、しかもペンテコステの日に当たりました。そしてこのペンテコステという日は私たち相模野教会だけではなく世界中のキリスト教会にとっての誕生日でもあります。今から2000年前に教会が生まれたペンテコステ、普通は耳なじみのない言葉です。ギリシャ語で50意味する言葉です。50日目の祭り、聖書では五旬節というふうにペンテコステという言葉を翻訳をしている。50日目の祭り、何から50日目なのかといえば、それは主イエスキリストが復活をしたイースターから50日目。2000年前最初のイースターの日、キリストが復活をした朝、その日から50日目、7週間後に主イエスキリストが、その前10日前にイエス様が天に帰られて、そして50日目を迎えた時に神の霊が一 つの場所に集まっていた弟子たちのところに下って、その非教会が生まれた。私たちは今そのことを覚えて、ペンテコステ、日本語では聖霊降臨の主日と言いますけれども、その特別な日曜日を私たちは今日祝っています。聖書を見てみると、教会っていう言葉を使って建物のことを言い表しているっていうところはありません。私たちは普通教会っていうと、この建物、教会に今日行くっていうふうに言ったらこの建物に来る、そういうことを意味しますけれども、でももともと聖書では教会っていうふうに言った時に建物という意味はない。それはただ単に2000年前にはまだ教会専用の建物がなかったという意味ではありません。呼び集められた人々、教会っていうふうに翻訳をされている言葉はもともとそういう字を使っています。呼び集められた、集まった人たちというふうに言ったとしても、ただそれは聖書とかキリスト教に興味がある人たちが集まってできたサークルっていう意味でもありません。教会っていうのは呼び集めたっていうのは、ただ単に興味がある人とか同じ趣味の人が集まってきたということではなくて、呼び集められた、神に呼び集められた人たち、神様が呼び集めた。神様が呼び集めたって一体何を意味しているのかというと、それは最初のペンテコステの日に起こった通りに、神の霊が下って教会が始まった。それが教会です。建物のことでもないし、同じ趣味の人が集まった場所でもないし、神様が教会を始めた。それが教会だ。神に呼び集められた人たち。2000年前の最初の聖霊降臨の主日、ペンテコステの日、その日弟子たちに神の霊が下った。教会が生まれた。神様が教会を始めた。1976年の5月23日、目くじり川沿いの小さな小さなその場所で教会が始まった。この時も私たちの目には見えないけれども、しかし2000年前に下ったのと全く同じ神の霊がその場所に下って教会が始まった。神様がこの教会を呼び集めて始めてくださいました。今日私たちを神様の前に呼び集めたのも神様の霊です。神の霊が今日私たちを神様の前に呼び集めて、私たちは今神様を礼拝している。神様の霊、聖霊、私たちの心に働きかける神様の力です。私たちが神様を信じる心、もうこれがすでに神様の霊の働き、見えないけれども私たちの心に働きかけて、私たちの中に信じる心を呼び起こすのは聖霊の働きです。神様っているのかな、本当にいるのかなというふうにちょっと興味を持つっていう心も神様の霊の働き、それに他ならない。本当にいるなら答えてほしいな、あるいはこれまでは親だったりとか周りの人だったりとか、いろんな人の影響で教会行っていたけれども、私はどうなんだろうか、私は神様を信じるんだろうか、あるいは本当に私が信じることができる神様なんだろうかっていうことを疑問に持つ、どうなんだろうって思う、祈ってもいいんだろうか、祈っても意味あるんだろうかというふうに思うこと、それ自体がもうすでに神様の霊の働きに他ならない。それだけではない。私たちの人を愛する心、 愛したいっていうふうに思う心も神様の霊が私たちの中に働きかけて生まれる心です。神に向かって祈る心も、神様を礼拝するその心も、神様がご自分の霊によって私たちの心に授けてくださった思いです。そういうのは全部神様の霊である聖霊、聖なる霊が私たちの心に働いて私たちの中に湧き起こってくる、ですから時が良くても悪くても私たちは神を礼拝するっていうふうに最初に申しましたけれども、私たちがそうやって神を礼拝するということ自体がもうすでに聖霊が、神様ご自身が私たちに働きかけてくださっているということの証拠です。私たちの内側から湧き起こってくるというよりも、神様が私たちの中に与えてくださった心です。だから今こうやって聖書を開いている、この場所にいること、動画を見ておられる方もおられるかもしれない、そうやって神様の前にいるということ自体があなたも聖霊に生かされているということのもう確固たる証拠です。そして私たちがそうやって、目に見える形で神様を求めて生きるっていうこと、それだけにはとどまらずに、私たちが神様に命を与えられて生きているということ自体が、もうそれ自体がもうすでに私たちの知らないうちに神様の霊の働きに預かっている。神様の霊っていうのは命の霊ですから、もう生きていること自体が神の霊の働きの中で私たちは生かされている、その印であると私は信じています。先ほど旧約聖書の創世記を読みました。第2章の7節のところにこういうふうに書いてあった。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。人間というのは土の塵から形作られたんだ、そういうふうに言います。人間も土の塵の一つ。しかしその土の塵、土くれに過ぎない人間がどうして生きるものなのか、どうして生きているのか、どうしてこうやって息をして今生きるものになっているのか、それは神様が人間の鼻に命の息を吹き入れられたからだというふうに言っています。私たちが鼻で呼吸をしている息の始まり、一体どこにあるのか、その呼吸の起源を聖書は探るんですね。それは神が吹き入れた命の息だ。赤ちゃんが生まれると、泣きますよね。その泣くのが赤ちゃんにとっては最初の呼吸です。泣かないと息ができない。それまではお母さんのお腹の中で羊水に浸っているわけで、口や鼻から呼吸をしているわけではない。へその緒が切れ生まれてきて、泣かないと呼吸をすることができない。じゃあその最初の呼吸って一体どこから始まるのか、どこから来るのか、聖書はその起源をたどっているっていうふうに言ってもいいんじゃないかと思います。その始まりは神様ご自身が私たちの鼻に向かって命の息を吹き入れたことに始まる。私たちは今でも 毎分毎秒息をして生きています。寝ている時にだって何にも意識しなくたって息をし続けて生きていく、その命の私たちの息、呼吸って一体どこに始まったのか。神様が私の鼻に息を入れてくれた、それが命の息として私を生かすものにした。で、私はこの命の息、神様が私たちの鼻に吹き入れてくださった命の息、これが聖霊の働きだというふうに言って差し支えないと思っています。私たちが生まれてきたこと、息をしていること、今生きていること、全部神様ご自身の働き、祝福の中にある。それどころか、私たちが今こうしてしている呼吸が神様が吹き入れた命の息によって始まったのだとしたら、この呼吸が終わるとき、私たちがもう息を吸うことも吐くこともなくなったとき、その時もまた同じ神様の祝福の中にあると私たちは信じることができます。あるいは命を与えられて、しかしお腹の中から出てきて一度も呼吸をすることなく亡くなった赤ちゃん、その子たちもまた神様の同じ祝福の中にいる、同じ祝福の中に覆われている、命の祝福の中にいると、そういうふうに信じることだって私たちはできる。同じ聖霊の、命を祝福する聖霊の働きの中にその赤ちゃんもいる。だから私たちは神様と呼吸を交わし合うような、そういう密な関係を生きていくということこそが私たちの最高の幸せなのではないでしょうか。まあ、今本当に思わぬことで自分のしている呼吸に気をつけなければいけない、気を使わなければいけないっていう、まあ、これまで経験したことのなかったようなことになってしまいました。密を避ける、ディスタンスを保つ、しかし神様との関わりの中では、まあ、それは必要ないんですよね。昨日私、富士霊園にある仲介のお墓に行ってきたんです。もともとは仲介昇天者記念礼拝という予定でお墓、墓前での礼拝を教会から集まって一緒に捧げるっていう予定でしたけれども、まあ、去年に引き続き今年も緊急事態宣言が東京では延長された、神奈川でもまん延防止措置、まあ、そういう状況の中で今年もやはり見送らざるを得ないと、まあ、ただお墓参りをしたいと、まあ、去年も行けなかったのでお墓参りに行きたいという方のために、まあ、墓所を開けるということだけをしましょうと。で、私も昨日中野さん、ヨハナさんと一緒にお墓に行ってきました。まあ、お墓ってすごく私大事な場所だなっていうふうにあそこに行くたびに思います。私たちは生きている時にも死ぬ時にも、私はキリストのもの、私は神様のものだ、そのことをお墓っていうのは一つ確認をする場所だなというふうに思います。まあ、墓参の時間が終わって3人でお昼ご飯を食べました。黙食をしました。そのご飯が来るまではマスクをしていたので、いろいろおしゃべりをしながらとか、でご飯が来てマスクを外してそれぞれと食べる、そしたらいきなり沈黙になって、もうとっても変な気持ちになりましたけれども、その寂しいですよね。まあでも今必要なことですから、まあ、それしなければならない。 私最近PTA で学校に小学校に行くんですけれども、給食の時間になると子どもたちが本当だったらワイワイにぎやかにご飯食べてるんでしょうけれど もうお昼ご飯の時間で放送でなんか楽しい音楽が流れているんですけれど もうそれ以外のとか全くしない子どもたちの声が全く聞こえないんです。やっぱり子どもたちも黙食をしている、まあ、思ってもみなかったですけれども今必要なことです。まあ、そうやって人と人との関わりの中では今、まあ、そういう意味での辛抱の時っていうのは私たちはなお送らなければならないけれども、しかし神様との関係は違うんですよね。密なまんまでいい。どんぐらい密かっていうと2メートルのソーシャルディスタンスなんて全く必要ない、息が届くぐらいの距離です。しかも鼻にふってこう吹き入れて、それがしっかりと肺まで届く、もう本当に密接した密着した距離ですよね。それ考えてみれば神様との関係っていうのは、まあ、本当にそういう密な関係の中で生きていくっていうことが、私たちが神様に人として作られたっていう、その人間らしく生きる、それは神様に、神様の命の息が私の鼻の中に入ってくるぐらいの、もう本当に間近な関わりの中に、神様との間近な関わりの中に生きるっていうことこそが、私たちが人間らしく生きるっていうことなんじゃないでしょうか。神様の鼻、神様の息が、命の息が私の鼻の中に入るぐらいの距離に来ていくって一体何を意味しているのかということになりますけれども、それはやっぱり私は、あ、神様信じてみたいなっていうふうに心の中にふと思った時に、その心に素直になるっていうことだと思います。あ、神様どうしてって思った時に、神様って一言呼んでみるっていうことだと思います。一日の生活の中で聖書を開いてみるっていうことだと思います。道を歩きながら主の祈りを唱えるっていうことなんだと思います。そうやって神様を求めて、そして私が神様を求めている以上に、神様が私のことを求めて、私のこの鼻の中に神様の息を吹き入れようとしているんだっていうことを喜んで、私たちが毎日を送っていくっていうこと、もうそれが神様の命の息に私たちが生かされているということなんじゃないでしょうか。それは今こうして私たちが神様の前で神様を礼拝しているということにも、もうすでに現れている神様の命の祝福の出来事です。私たちが神様を呼び求めている、今大きな声出せなくても賛美歌を口ずさんでいる、聖書の言葉に耳を傾けている、もうそれがすでに神様の私たちに与えてくださった命の祝福の中に私は生きているということの確かな印です。私たちに向かう、本当に私たちの間近に顔を寄せて、私たちに祝福に満ちた息を吹きかけてくださっている神様の前に、私たちは生きていきましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、キリストの吹きかけてくださる息に生かされて、私たちはこの1週間をまた歩んでいきます。苦しい気持ちになるとき、辛くなってしまうときにも、神様あなたを呼び求めさせてください。神様、あなたを私たちが呼んだとき、神様ちっとも答えてくださらない、私たちが思ってしまうとき、でも本当は神様の顔はいつも私たちの方に向いていてくださるということを私たちが気づくことができますように。そしてどうぞ あなたが与えてくださる祝福に満ちた命の喜びを隣人に分かち合うことができますように、そう神様導いてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。